レルヤ、感謝します。皆さんこんばんは。また今晩わざわざおいでくださった方たちもいらっしゃって、とても励まされています。もう明日が最後で、でもこの集いは今日がもう最後ですので、もう1週間って本当に早いなと思います。もうこの大切な修養会に2年も続けてですね、呼んでいただきまして、もう本当に恐縮しております。で、私中山先生と美奈子さんに、私2年続けて行って来る人減ったらどうしましょうって本当にメールしたんですよ大丈夫ですよと言ってくださって、まあ大船に乗った気持ちでというか、まあ主の導きだと信じて寄せていただきました。まあ、本当にくつろいで御言葉のご奉仕をさせていただいて、まあ、何よりも食事とかいろんな時に楽しいお交わりの時が持ててですね、まあ、私自身がすごく恵まれて、まあ、温かい気持ちで帰れることを本当に感謝しています。もちろん私の教会のみんな祈っています。この修養会のために、また特に牧師の上に油注ぎがあるようにということですね、まあ、主に用いられないという意味がないのでまあそういうことをみんなが本当に祈ってくださっております。ちょっと最初に言いたいことがあったんですけど、なんか忘れてしまいましたまた思い出したら言いたいと思います。1993年からクリスチャンパワーミニストリーズという名前は大きいんですけど、何かしようと思ったわけではなくてですね、まあ、聖霊の働きについての、御言葉から、まあ、教えというか分かち合いをしたいと、まあ、それは当時はやはり、まあ、福音派、それからペンテコステ派というふうな何か2つの大きなこうグループがあってですね、で私たちの教会とか流れはちょうど真ん中ぐらいなんですね。だからもう当時から福音派の教会、ペンテコステ派の教会、どちらも教会や先生方と良いお交わりがありました。で、まあ、今回申し上げたんですけど、まあ、私の恩師はガキヤ・ミツオという方なんですけど、スウェーデンから宣教師が1949年に、まあ、中国から、まあ、追い出されましたから、で大阪に来たんですね。で翌年から開拓伝道が堺で始まりまして、一番最初のに救われた、そして一番最初の献身者だったんです。でも神学校はまだ私たちありませんでしたので、4人の献身者の先生方が塩屋のですね、関西聖書神学校で学ばせていただいて、本当に良い学びができたと言ってました。学びというのは知識というよりもキリストにあるという一番大事なところを、もう先生方の生き様と、まあ、教えを通して学んだということを私はよく聞かされました。で、まあ、その後私たちの、まあ、神学校も、まあ、できたんですけれども、でも私たちはこういう何ですかね、教理神学を持ってるんですよというふうなことを特に表に出してるわけじゃなくて、まあ、もちろん福音派の信仰を持ってます。でそこにまあ、ペンテコステ派のその賜物の領域も信仰を持ってます。まあ、どっちかというと60年代から公にされていったカリスマ運動の、まあ、カリスマ派というふうにこう変な名前だなと思うんですけど、これ正式名じゃないですからね、まあ、そういうふうな、まあ、グループとして、まあ、置かれているわけです。でも私の牧師恩師はですね、よく私に言いました。まあ、こんなことはないんですけど、その十字架体験と聖霊の力添え働きとどちらを取るかって言われると、僕はいつでも十字架の方を取るよと言いました。つまりそれはですね、私たちが当時見てきたことにもよくこうフィットしたというかね、それは教会の中でどんなに恵まれていても、家に帰って社会に出てあれと思うようなことであればですね、どこかがおかしいわけですね。 だから、まあ、私は多くの、まあ、私の恩師は御言葉を深くこう掘り下げていく素晴らしい器です。まあ、あゆ先生のメッセージはちょっと自慢じゃないですけど他に聞いたことないです。まあ、そういう器です。私のおそらく賜物というのはその掘り下げられた真理を具体的に応用していくプロセスにおいてどう理解していくかというですね、まあ、多分そういうことではないかなと思います。だから皆さんもお聞きになってですね、大体わかると思うんですけど、ですからその中で聖霊体験、そして十字架体験、そして御言葉を日常生活の中に受肉していくというプロセスの中で、どういうふうに分かち合いをするか、まあ、そういうことを私はずっとこう、まあ、自分のライフメッセージみたいな形でずっと持ってきました。まあ、それがクリスチャンパワーミニストリーズという、まあ、一つのこうツールを通して分かちする機会が、まあ、与えられたんですね。で93年から東京の方にも行くようになったんですけど、ちょうどその頃新幹線よく乗るようになりましてですね、でもまだやっぱり肩に力が入ってるというか、なかなか犬のようにはなれなかった、と言っても今日来られた方何言ってるか分からないと思うんですけど、犬には肩がないんだそうですね、まあ、ゆったりできないというかね。でだから、まあ、1泊2日もしくは2泊3日で行くんですけど、まあ、例えば1泊2日で行くと夜の集会、翌日は朝夜、そして朝終わって帰ってくるという、終日ですよこれはね、必ず土曜日には帰りますので、さすがに帰るときはもうくったり疲れてるんですね。今はあんまり疲れないです。だいたいもう肩に力入ってないんででもやっぱり自分の力がすごく入っていて、で、まあ、初期の頃ですけど東京から帰る時には疲れたなってお腹も空いたしと思って新幹線に乗る前にですね、ちょうどホットドッグみたいなのがあったのでからしをたっぷりこうつける、ね、飛び乗ったんですね。で、まあ、飲み物が買う時間なかったので新幹線の中に販売機があるんですよ。でそこに行ってですね、何か冷たそうなのないかなと思ってちょうどレモンの絵のついたのがあったらレモン水がいいか思って買ったんですけど、しばらくするとなんか顔がほてってくるんですね。おかしいなと思って洗面所に行ってみたら顔が真っ赤になってて、ですね、これなんだろうか思って席に戻って買った飲み物を見たら中杯ってローマ字で書いてあった。で私はレモンの絵が描いてあったのでもうてきりレモン水だと思って、でしかもソーセージにこうあれなんだかマスタードベタッと塗ってましたから苦くてもあんまり分からなかったんですよね。でいやー弱ったな、あと半分残ってるしどうしようかと思ったんですけどまあ飲むのやめましたけどまあそれはまあ飲まなかったんですけど、でも神様に感謝したんですね。だって飲んだことないですから、酎ハイとかですね、飲んでる方おられても気にせんでいいですよ別にね、飲むなって言ってるわけじゃないんです。でも酔っ払わないようにしてくださいねまあそれでですね、感謝したっていうのは神様集会の帰りでよかったですってね、今から集会だともうこれどうしようかなと思いますよね。でそれでもう一つ祈りました。神様どうぞ新大阪に着いた時には元に戻ってますようにって、新大阪で誰に会うかわからないからですねまあ新大阪着きましたら、まあ、普通に戻ってたんですけど、まあ、こんな調子だから次の翌日の日曜日にはみんなにこんなことあったよってみんな言ったらですね若い子が出て先生酎ハイ飲んだとか言ってですね、まあ、しばらく言われてましたけど、まあ、そういう失敗というか、まあ、楽しい出来事を経験する中で、イエス様を信じる御言葉に従うだけではなくって自分の人生観というかクリスチャン像というかそういうものが何か随分こう柔らかくなったような気がするんですね。でだんだん肩に力が抜けていってですね、まあ、こう普通に話すようにメッセージもある程度できるようになりました。それ楽しいんですね。私は他の人を笑わそうとはあまり思ったことはないんです。でもみんな笑うんですよく。 秘訣はですね、簡単なんです。私はあのメッセージ聞いてくれたら分かると思うけど、あんまり令和は言わないんですよ。あの令和じゃなくて実際起こったことを言うんです、自分の体験とかね。で、人はですね、真実なことを言われるとおかしいんです。これが鍵ですね。本当のことを言われるとおかしいんです。で、おかしいっていうのは、あの油が笑ったように、サラが笑ったように、本当のことなのでちょっと照れ隠しのようなところもあるんです、ね。例えばあの誰かがですね、いや先生もう私悩んでるんですって、まあ、もちろん教会の方ですよ、まあ、私本当に罪人ですって言ったとしてですよ、私が本当そうよねって言ったらですね、その人どう反応するでしょうかね。ね、私たちがどんなに弱いか罪深いっていうかっていうのは、私が分かってないだけで、神様はちゃんと分かってます。だから神様からすれば、あなたがこんな罪を犯してしまった、こんな失敗もまたしてしまったということで悩む姿を見ると、かわいそうでしょうがないと思いますね。もう私はもっとあなたの知らないあなたの罪深さもよく知っているよって、それも全部承知の上であなたを許してるんだ。このイエス様の十字架の恵みが本当に深く分かるようになりました。そうしましたらね、今25年ぐらいになるんですけど、そうですね、10年ぐらい経ってからだと思うんですけど、気がついたんですね。時々私の妻が私のメッセージ、その頃はまあテープの録音だったんですけど、なんか聞いてたみたいなんですね。で、ある時私に言うんですよ。あなたは最近メッセージなんか落語言ってるみたいやねって言われてですね、どういう意味なんて、なんかおかしいわって言って言うんですよね。で、まあそれはあの随分、まあ、自分の内側のこう力が抜けてきて、まあ、その頃から私のモットーなんですけど、一歩一歩自然体でありのままにという、まあ、そういうのが自分の、願いなんですね。で、まあ、まだそうなったわけじゃないんですけど、まあ、だんだん近づいてきてるかなという、まあ、感じがします。で、そういう自分を発見する中で改めて聖書を見ていくと、ああなるほどなと思うんです。神様はあの真面目なサウルを捨てなさった、もうチャランパランな、ある意味ではですよ、罪を犯したダビデを選ばれた。しかもダビデのことを私の心を慕い求める器だとして褒めておられる。なぜなんだろうか。もし私の目の前にサウル君とダビデ君が現れてですね、どっちか友達になれと言ったら、私はサウルの友達になります。だって真面目ですもん。ダビデ何するかわからん。ね、まあちょっと悪い面だけ言ってるだけですけど、でも神様はその一番大事な点は、ダビデはサウルに勝るということを知っておられた。それは主を愛する心をどんな時にも持っていたということだと思うんですね。だから、まあ、教会でもそうだと思うんです。いろんな問題が起こったり、あの失望したりするときに、やっぱり一番最初に見るのはですね、この兄弟姉妹は主を愛する心を持っているのか、あるいは愛したいと思っていてうまくいかなかったって悩んでるのか、どちらもいいと思います。でもそうじゃなくって、自分の力で頑張ってうまくいかなかったんであれば、それは神様に委ねた方がいいよねとかね、そういうふうに導かないといけないと思うんですね。でもあのどんな素晴らしい器も、自然にと言ったらいいか、教会に行っているだけでそういうふうな器になることはないと思います。やはりあのキリストにあって、取り扱いを受けていくということは、まあ、ある面では厳しいわけですね。あの取り扱われた人って大体わかるんです。あのもちろんだんだんだんだん深くなっていきますけど、その取り扱いを受けて砕かれた人の特徴は、何よりも柔和だということです。柔和さですね。そしておおらかですね。あの許す力を持っています。許す心を持っていても力が弱いとそれができない。その力がやはり強くなっていく。まあ実際私はあの何人かのですね、先生たち のことを、まあ、そういうことを思い出すんですね。まあ、あの初期の頃に、まあ、関東からだんだん私東北の方も行くようになりまして、盛岡に1年に1回ぐらいその集会に行くようになりました。で、ある時ですね、月曜日が祭日で、日曜日の夜から CPM の集会をしようということで、まあ、礼拝が終わりましたらすぐ関西空港に行って飛行機であの盛岡まで行くという、そういうプランを立ててたんですね。まあ、昨日 の大里先生のようなハラハラするようなそんなんじゃないんですけど私ずっとあんなプラン立てられない、私はもう心配ですからね、結構気が小さいのでね。でもあのその時は盛岡行くだけですから、別に、まあ、あの礼拝終わったらですね、もうそのまま出かければいいんですけど、ちょうど青年たちが3人ぐらい、カンボジアかどっかに宣教に行くっていうんで、教会のですね、ああ僕も出かけるから一緒に行こうよって言って、もうあのリムジン乗ってね、あのバスですよ、言うときます、あの乗用車じゃないですよバスあの1300円払って乗るやつなんですけどまあそれで行ったんですよ。もう楽しかったんですよ、空港ね。で、どこ行くの、カンボジアね、で僕盛岡って言って、僕は国内線ですから、彼は国際線の方ですから、僕行ってくるわでバイバイって言って国内線行ったんですね。で私チケット見せたらですね、カウンターのその空港の、あ、なんだ、あの航空会社の方が気の毒そうな顔して私見るんですよ。お客様、空港が違っております。えっと思って、大阪には空港が2つあるんです。あの関西空港と、まあ、当時伊丹ですね、今大阪空港と言います、まあ、神戸もまたできましたが、大阪に2つあるんですね。で私はそんなとこ結構のんびりしていてですね、チケットをどっちだか確認しなかったんですよ。実はあの来る直前もそうだったんです。頭の中で関空関空って入ってるんですね。で来る直前に見たら、私来る時もサンフランシスコ来るのは伊丹からだったんです。大阪空港から乗り換えて、羽田で乗り換えて、まあ、来るという、それだったんです。あ、見てよかったなと思ったんですけど、でとにかくですね、どうしようと思って、そこから大阪空港まで1時間はかかる。でこう時間を見るとですね、もうどうしても間に合わない、次の便はないって思う。で、あのすぐに私はあの教官の先生に電話しました。あの先生すいません、空港間違ったんですって言いにくいですけどね、正直に言いました。で今晩の集会は私間に合わないんです、でも今晩中には行きますからって言って、変な言い訳ですね。で、実はこの集会はですね、あのある意味あの面、誰が来るかわからないところあるんですよ。あのまあ関わりのある人にこう連絡をしてという集会なので、でも先生は「分かりました、すぐいろんな方で電話します」って言って、でその時にですね、ああ申し訳なかったなと思ったんですけど、不思議ですね、内側から賛美が湧き上がってくるんですね。あの「主の勝利」という賛美だったと思いますね。「主の勝利」という賛美です。何が勝利やと思われますの、言ったらね。でもそれがもう湧き上がってくるんですよ、どんどんどんどん。で私はまず電車で新大阪まで行って、新幹線に乗って東京に行って、東京から東北新幹線に乗って盛岡に着いたんです。夜の11時50分ぐらいでした。でも約束通りその日のうちに着いたんです、ね、で先生来られていってですね、まあ、先生もニコニコして、あ大丈夫大丈夫って、で車の中ですね、大体連絡ついたんですけどねって、あの青森の一番上の方のあるところから牧師先生2人だけが連絡できなくって、もう連絡したらもう出ておられてね、3時間以上もかかるし、まあ、もっとかかるのかな、もう教会についておられるんですって言って、あそうですかってハッとしたんです。ひょっとしてその先生、このこういう先生、そうです、どうしようと思ったんです。実はその教会に、その前の年だったと思うんですけど、私一度ですね行ったことがあるんですよ。あので行ってすぐ先生がおっしゃったの、あの僕私の名前見ててね、クリスチャンパワーミニストリーですかって、ああそうですって見て、でもあまりパワーありそうないですねとか言われて、そうですまあそんなは別にいいんですけどあのちょっと怖めの先生だったんですよね。で、あのまあ私が経験しているようなその精霊派ではない先生で、 でいい先生なんですけどちょっと怖い感じだった。だから私イメージでですね、原本先生叱られるしようかなと思って、そして教会に12過ぎ着いたんです。で、さあどんどん2階からご夫妻降りてこられてですね、私まさにもう申し訳ないですって言ったら、先生がニコニコしながら僕の手を掴んでですね、いやー先生もこんな失敗するんですね、安心しました、はっはっはって笑い出したんですよ。よかったと思って、どうしてか聞いたらですね、その1ヶ月ほど前に韓国の祈祷院かどうかに行ってですね、ものすごく聖霊に触れられて、聖霊に満たされて、私におっしゃったんです、昨年先生が来られて聖霊について話なさったけど、あの意味がやっと分かりましたって言うんです。で私も本当にホッとしたんですけど、まあ、そういうあのことだけじゃなくてですね、あのやはりその聖霊様の働きはキリストご自身を明らかにすることです、ね、そして御言葉があなたの生活に結びつくように受肉させてくださる方です。そうすると問題点はですね、神様の側じゃなくって私たちの心が固くなであったり、自我がこうね強かったらやっぱりそれが妨げになるわけです。そこでこうぶつかってきて、要するに砕かれるという経験をするわけですね。で、そういうことの中でですね、まあ、私は今日はあのダビデのところを選ばせていただいたんですが、この51編というのはあの表題を見ていただいたら分かるんですけど、ダビデがバテシェバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来た時というですね、すごいもうこれ深刻な経験の後の、あの、まあ、彼のこう詩編であるわけですね。まあ、ここを言いますと、まあ、ダビデが神の前に悔い改めて、まあ、砕かれた姿が見えるんです。実はですねこういうふうに言えるんですね。ダビデは、砕かれる経験をずっとしてきて、そして王様になって、彼はヘブロンで、7年、エルサレムで33年、40年間王であったんです。でもその前に砕かれる経験をずっとしてきた。で自分が王様になってちょっとこう自分のこう自我が出てきた、ね、その中で彼は罪を犯すわけです。で預言者が来てそのことをはっきり悔い改めを言います。普通の王様であれば権威があるので、まあ、聖書の中に何人も出てきますけど、預言者を閉じ込めてしまうとかですね、預言者を殺してしまうとか、そういうことも可能ですね。でもダビデはそうしなかったです。すぐに悔い改めてこう言ったんです。私は罪を犯しました。するとナタンがですね、あなたの罪は許されたと言うんですね。つまりそのことはどういうことかっていうと、取り扱われて砕かれた経験をしている人は後で失敗をしても砕かれやすいんです。あの一番大事なことを悔い改めた人は次もう全く罪を犯さないわけではありません。失敗もするし、でもその時に間違っていたって分かるとすぐにへり下って悔い改めることができるんですね。こういう姿をこのダビデの中でこの見ますときに、そうしたらそのようなダビデを、まあ、作り上げたのは神様ですけど、この導いた一番のこうお手柄は誰なんだろうってこう考えるんですね。まあ、最近あの日本でもこのメンターということはもう日本語になってましてね、もうかなり日本語になってるんですよ。で人生にはこういう存在が必要ですね。教会にも必要です。牧師にも必要です。ダビデにとって彼の一番良い師は誰であったのか。サムエルが彼に油注ぎをしました。しかしサムエルはそれだけですよ。あとダビデを訓練したのは実はサウルだったんですね。サウル王です。まあ、そのことを今日お話していきたいと思うんです。でそれでまあ少しあの、サムエル記からこう振り返って見ていきたいんですけども、このサムエル記の第一、31章、まあ、サムエル第一の一番最後ですね。でこの31章というのはですね、サウル王と 3人の息子たちが戦死していく、まあ、その内容が書かれているわけですね。31章です。で、彼らはその3人の息子の中にヨナタンも入っているわけですけど、まあ、ペリシテ人との戦争の中で命を失うわけです。まあ、その様子がまあ詳しく出ています。そしてペリシテはですね、サウル王とその息子たち の遺体を見つけたときに、その遺体をですね、そのままねしなかったんですね。ここを、31章を見ていきますと、彼の死体はベテシャンという、町の城壁に晒し物にされた。まあ、ひどいことがあったわけです。でそれでそれを聞いたベテシメシュの、ごめんなさい、まあ、勇士たちがですね、ヤベシュギルアデの住民ですね、ごめんなさい、ヤベシュギルアデの住民がそのことを聞いて、みんな勇気を持って立ち上がったと書いてます。そしてこのベテシャンの城壁からサウルの遺体を取り下ろして、でヤベシュに帰ってきて、そこでそれを焼いて、まあ、丁重にこのタマリスクの木の下に葬った。で7日間この葬儀のまあような形をとったんですね。でダビデはまだそのことを知らないわけです。でそこに一人の若者が走ってきて、それが第二サムエルの一章なんですけど、その若者がですね、サウル王が戦死しましたということをこう言うわけです。するとダビデはですね、その様子を話してほしいと言ったんで、この若者はもうペラペラペラペラ言うんです。実は行ったらサウル王がもう死にかけていた。彼は自分の剣の上に伏して自分で命を絶とうとするんですけど、この若者がサウル王を見つけた時はまだ息があったようなんですね。でそれでサウル王に頼まれて、私がサウル王を殺しましたって言うんですよ。そしてこの王冠と何でしたかね、まあ、大事なものですよね。それを腕輪ですか、それを持ってですね、ダビデのところに来るわけです。なんか褒美をもらおうと思ったんでしょう。ダビデがそれを聞いた時に、彼はすごく憤って、そしてどうしたかっていうと、この若者を殺します。これ人間的に考えたらどうしてと思うかもしれません。でもその理由がはっきり第2サムエルの1章の14節の最初に書かれています。ダビデは彼に言った、主に油注がれた方に手を下して殺すのを恐れなかったとはどうしたことか。つまりダビデの生涯をこうずっと見ていくとですね、彼が最も大事にしてきたこと、それは神の油注ぎだったんです。この油注がれた器はどんな器であっても手を下してはいけない、そのある意味で尊敬しなきゃいけない、その心をですね持っていたんですね。で普通常識に考えると矛盾するようなことがいろいろ出てくるんですけど、まさにダビデはそういう人物だったんです。でダビデの前のサウルというこの最初の王様はベニヤ民族です。つい先日私が来る前の最後のメッセージはベニヤミン、今日さっき聞きましたよと言われてね、私ベニヤミン好きなんですよ。彼はベニヤミンが言った言葉って載ってないんですよね、聖書の中に。ヨセフの弟でいつも隠れていて、彼が生まれた時にお母さんが亡くなって、生まれた時から母の死と引き換えに生きているという負い目を負った人です。こんな負い目を負う人はめったにいないでしょうね。どんなにつらかったか。でも彼は自分の人生をひがまず恨まず被害者にはなりませんでした。それは絶えずヨセフの影に隠れていたからです。皆さんお分かりでしょ。ヨセフはキリストの雛形なんです。あなたの人生がイエス様の影に隠れていると、自分の人生がどんなにひどいと思ってもあなたは被害者になる必要はありません。この方が全部引き受けてくださるから。 まさにベニヤミンはそういう人生を送って、まあ、エジプトではヨセフが自分の姿を現す前にユダが保証人として彼のために身代わりになるとヨセフに言った、そういう出来事が出てきます。これはまさにですね、贖いの印ですね。ベニヤミンは贖いを経験します。どうしてかというと、そのユダ族からイエス様が来られたから。まさにそこにですね、ユダ族によって贖われたベニヤミンの姿があるんですね。そしてそれはキリストの雛形であるヨセフがそこに登場するわけです。まあ、こういうふうにしてみるとですね、なんかすごいなってこう思うんですけど、そして神様はこのベニヤミンを、その信仰において非常に祝福なさったんですよ。そのベニヤミンのだから子孫にこのサウル王がいるんです。イスラエルの最初の王ですよ。そしてイスラエル民族を救ったエステルもベニヤ民族です。その、異邦人の首都と言われたパウロもベニヤ民族です。私はベニヤ民族だとパウロは言ってます、ね。まあ、もうこれまでお話してきたようにですね、信仰の祝福と継承はあなた一代でとどまるような小さなものではないんです。それはずっと流れていくんです。ある時、私の母教会の若者がですね、私のところに来ましてね、そのお父さんは私が、母教系の、まあ、かなり上の方だったんですけど、大学、学校のですね、私イエス様を救いに導いたんですね、この方ね。で、まあ、そういうことがあって結構親しかったんですが、ある時彼が私のところに来まして、先生大変なもん発見しましたっていう。これどうしたなんて言ったらですね、久しぶりに、おばあちゃん祖父母の家に行ったんですって。大きな仏壇がある田舎だから。そしてなんとその仏壇の引き出しに漢文のマタイによる福音書の数ページが入っていたそうなんです。誰も知らないんです。なんで聖書がそこに、まあ、一部で数ページですけど入っていたのかわからない。まあおそらくおばあちゃんはその影響を持ってたんでしょう、ね。賢い方ですよね。仏壇の引き出しに聖書を隠したんです。誰も開けはしないから。で彼はこう言ったんです。父が救われました、私も救われました、それはおそらく祖母の祈りだったと思いますって。祈りは聞かれるんです。いや、神様は祈りに応えたいんです。でも応えるための器はその応えるべき時にいつもそこにいるとは限らないんです。だからあなたの家族や友人や教会やそれをお持ちになるんです。私たちの盲点は考え方が自分の次元で狭すぎることです。自分の理解の範囲とか、自分が信じられる範囲とか、自分が生きておれる範囲だけとか、そのだけで何か起こらないと、もうやっぱり神様は何も されなかったみたいなやつで、そういうことを言ってしまうんですよね。サマリアにリバイバル起こりましたね。リバイバルに用いられたのはピリポという人物です。十二弟子のピリポじゃなくって、もう一人、七人の執事の中のステファノの次に名前が出てきます。そのピリポです。でも私、ある時ふっと思ったんです。ああ、リバイバルの種火はもっと前からあったんだって。皆さん分かります？ヨハネ伝4章です。サマリアの婦人です。ね。サマリアの婦人をイエス様が導かれた。なぜわざわざサマリアを通っていかなければならなかったと書いてあるんですか？もちろんこの婦人を導くためですよ。でもイエス様の見ている目はもっと先を見てるんですよ。いつかこの地にリバイバルが起こる、ね、ユダヤ人の仲間に入れてもらえずに神殿の建設にも仲間外れにされてしょうがないからゲリジム山に神殿を建ててモーセ御所をサマリア御所として礼拝をしていたサマリア人ですよ。でも彼らも霊的に渇きを持っているんです。私はそういう目で見ると、まあ日本というのは霊的にみんな渇いてると私は本当に思います。でも外側の宗教とかを見てですね、日本は難しいとか言うんですね。まあ最近あまり聞かなくなったんですけど、でもよく言われるのは日本は宣教師の墓場と言われるんだそうです。皆さん聞いたことあります？ねえ、 私もそんなことを聞いたら嘘やって言います。大阪弁でそんなこと絶対ないとか言って。日本は決して選挙に難しいところではないんです。ただですね、時間がかかるんです。これがちょっと問題、時間がかかるんです。私はね、まあ、ちょっと本題もいつも慣れるでしょ、それるのは。ちょっとしばらくそれますけど、その北陸に重荷が与えられてですね、北陸のことをみんながですね、仏教王国って言うんですよ。日本ですよ。そんなことないですよ。北陸にまたクリスチャンたちはたくさんいますし、まあ、たくさんって、まあ、大阪よりは少ないですよ、もちろん。でもみんなイエス様を愛する人たちです。だって中途半端だったら信仰守れないから。でみんなやっぱりこう性別されてるというかね。でその北陸に私はずっと導かれて、まあ、25年ぐらいできることを何かしたい、自分たちの教会は作らないという原則をしっかり持っていまして、500回ぐらい集会しました、いろんなところで北陸をですね。で、まあ、その中でですね、ある時励まされたことがあるんですね。まあ、歴史的に見ますと実は2人の人物で励まされました。一人は高山右近です。彼は高槻ですね。でザベルに導かれた盲目の琵琶法師、ベンベーンってやるね、山口県で救われて、名前何だったっけ、ちょっとまた思い出して言いますが、その洗礼名をもらった彼がですね、ロレンソという人です。琵琶法師です。で彼が、大阪に一緒に来ます。で高槻城主の高山飛騨の神が熱心な仏教徒で、もうキリスト教をもうやっつけてやろうというのがあって、その仏教の僧侶何人かとキリスト教の代表者で論争させようということでやるんですね。でその時に、まあ、ザベルはね、そんな日本語はあまりできないしですね、選ばれていったのがこの琵琶法師のロレンソなんですよ。で隣の部屋では侍がもう何人かいて、もしキリスト教が負けたら殺せと、これ飛騨の神の命令だったんです。ところがどういうふうになったのかそれ知りませんけど、彼の判断ではですね、キリスト教が勝るって分かったんです。でその後その、この高槻の城主その、人たちが侍も含めてたくさん救われて、150人だったかな、一挙に洗礼を受けるんです。でその一人が息子の右近だったんですよ。だから彼は そこで洗礼を受けて、いろんな人に影響を与えていくんですね。まあ、そこまで行くともっとそれるんでやめますけど。で結局秀吉にわしを選ぶかキリストを選ぶかって言われて、彼はキリストを選んで全てを捨てます。でも彼は有能で立派な人物でお城作りの名人だしですね、その時に前田利家公が私のところに来たらということで、それで加賀ですよね、加賀に行くんですよね。でその時に前田公がですね、あなたに六高をあげようと。でも右近は一切いりませんって言うんです。ただ一つお寺をくださいって言うんです。ザビエルが日本に来てずっとこう動いていきますね、宣教しますね。彼らは小さな集会も持ちました。途中でお寺で持ちました。当時仏教はですね、こんな新しい宗教来たってそんなものは日本に根付かんだろうと思ってたんですよ。仏教でこう寛容なところもあるから、そのいわゆるお寺です。そこで彼が、伝道するんですね。まあ、私の読んだ本では約1000人の侍がキリストになったと書かれています。加賀藩でね。でもまあ利家が亡くなってその次の時代になって、もうどうしても彼をかくまっておれないので、まあキリストの対する迫害が始まって、彼はまあ耳をそり落とされて、まあ殉教の地に行くんですけど、彼は最後はフィリピンに行きますね。でフィリピンで亡くなります。この右近の時代にこの北陸でまあリバイバル起こってるんだと。もう一つは19世紀ですね、トマス・ウィンという方が北陸に来ました。そしてリバイバル起こりました。北陸学院でご存知でしょ、彼が作りました。それから森永のマークって知ってます、天使の。初代の森永さんはクリスチャンでした。彼が導きました。 そしてケーキの作り方とかいろいろ教えたそうです。で森永さん成功した。でその、まあ、マークトレードマークを作るのにどんなのがいいかって天使がいいってアイデアを言ってあげた。だからこう見つかりのマークなんだ。今の森永は違いますよ。2代目の方が多分献身したんじゃないかなと思います。で、まあ、そういうことがあるんですけど、そのトマス・ウィンという方はどういう人かというとですね、どうなるのかな、ちょっともう頭あんまり回ってないんで、あの皆さんが計算してほしいんですけど、あのブラウンという、まあ、方がいらっしゃって結婚なさって、ブラウン、フィベ・ブラウンという作曲賛美歌をたくさん作ったアメリカ人の方、この方がですね、どこからか日本からスイフさんが漆器を持って帰るのを見てですね、この漆器を作る国民に福音を伝えなきゃいけないと思ったそうです。こんな優秀な国民はいない、より日本なんて要するに。で彼女は祈るんですね。で結婚しまして、最初に与えられた息子にサムエルという名前をつけるんです。で神様どうぞこの息子をあなたのために用いてくださいと祈ったそうです。そしてやがてこのサムエル・ブラウンさんが成長して宣教師となって、日本に最初のプロテスタント宣教師の一人として来るんです。そして聖書和訳とかいろいろ関わるんです。フルベッキとかそういういろんな4人ぐらいおられるでしょ。その一人調べてください。サムエル・ブラウンという方なんです。でその方の妹さんが牧師と結婚するんです。あのウィーンという方と結婚するんです。で生まれた長男がトーマスです。トーマス・ウィンなんです。である時ですね、おじさんが日本から帰ってきたっていうんで、彼はもう話を聞きたいからおじさんのとこ行くんですね。で話を聞いてる、まあ、滞在してる時に彼が高熱を出して、もう非常にこう命が危なくなる。でトーマス・ウィンが祈るんです。神様どうぞ癒してください、あなたが癒してくださったら私どこでも行きますって。で癒されるんです。まあ、ここまで祈る人は誰でも祈るんですけど、だいたい祈ったら、あの、いや、癒されたら祈ったことを忘れる人が多いんですが、彼は忘れなかったんです。で神様は彼を北陸だけじゃないんですけど、近畿にも来てるんですけど、それから後に満州に行って、やがて、北陸に戻って、北陸の教会でメッセージをするその日に倒れて天国に帰るんです。これが19世紀の中頃過ぎです。私の家内が加賀なんですけど、その大聖寺というところあるんですけど、そこにも教会ができましたし、また迫害で焼き討ちにあったりしましたし、そういうものをまとめたですね、トマス・ウィンデンっていう、あの普通なかなか買えないんですけどね、それを古いのもらったんです。もうそれ読んだ時にもううちが燃えましたね。ここにリバイバル起こるって、そう本当に私思いました。あなたのうちに神様が与えられた願いやその熱いものを忘れないでほしいんです。周りが何と言おうが、状況がどう動こうが、神は信じる人を探してるんですよ。その信じた信仰を持ち運んでくれる人を探してるんですよね。まあちょっとサウルからだいぶ遠いましたけどまあこのサウル王はですね、まあ騎士の子供ですね。彼は30歳で王様になって12年間イスラエルを治めたんですけど、でも彼の心は神様から離れてしまったので捨てられてしまいます。第1サムエル16章を見るとダビデが油注ぎを受けるんですね。でもサムエルの心の中はサウルのことでいっぱいだったと思います。だっていい青年だったから、最初はもう謙遜で、そしてものすごく純粋で、この人は道徳的には正しい人です。奥さんも一人しか持ちませんでした、ね、当時としては珍しい人ですよ。でも一番大事なことが欠けてたんです。神を愛する心ですよ。だからサウルは王様になっても契約の箱、神の箱にことについては一切何も関わろうとしなかったんです。ダビデは王様になるなりですよ、あの契約の箱をエルサレムに持ってこようってそうしたでしょ。まあエルサレムに行ってからですけど、でここはまあ違うんですね。でもサムエルの心はつらかったと思うんです。でエッサイの家に行くんです。7人の息子がいますが1人だけはダビデはいません。末子ですね、あの羊飼いに行ってるわけですけど、彼がまず最初に見たのは長男でした。エッサイのエリアブという長男です。彼はあのサムエルはエリアを見てこの人だと思ったんですよね。 そして油注ぎしようと思ったら主がおっしゃったんです、その人じゃないって。皆さん有名でしょ、人は外の顔形を見るが主は心をご覧になる。それはもっと厳密には霊性を見るということです。神との関係の信仰を見るということです。でちょっと皆さんにお聞きしたいんですけど、どうしてあの偉大な預言者サムエルのような人がエリアボを見て勘違いしたんでしょう。どうしてだと思います？何でもいいです、思いついたこと言ってください。普通私たちが勘違いする時ってどういう時ですか？ちょっと声聞こえない。そうです、外見が似ていた。そうです、これ単純な理由です。でも似ていたというだけでそう思わないと思います。普通はもうちょっとあるんです。それはサムエルは神がサウルを捨てられたけど彼は捨てられなかった、いや彼自身はサウルを捨てることができなかった。ずっと愛着心を持ってたんです。これ情的にはね、そっちの方がいいように思うんです。でもこの情も肉と同じように十字架につけようとガラテヤ書に書かれています。彼はサウルが捨てられたことをどうしても納得できなかったんでしょうね。できればもう一回という気持ちあったんでしょうね。まあ人間的な優しさです。でも神様の選びと導きというのは時として非常に厳しいですね。私たちに分からないですよ、なぜなんですかと思うんですけど、だから彼はエリアバを見て、ああサウルとそっくりだってね、背も高かったしエリアバはね。でもエリアブもサウルと同じ一番大事なことが欠けてたんです。でどこで証明できるかですね、開いてみたいと思います。サムエル記の第1の17章です。この17章というのは、まあ、ダビデ王が、あ、ごめんなさい、ダビデが油注ぎを受けて、まあ、その後ですねお兄さんたちがペリシタとの戦争に行ってるのでお父さんに頼まれて、何ですかね、食べ物を持って、ね、当時の戦争って面白いですね、なんか訪問に行って、あれ慰問っていうんですかねそれに行くんですよね。これが17章です。でそしたらちょうどそこにゴリアテが出てきてですよ、イスラエルに対して俺と戦うやつおらんかって言ってるわけですよね。でイスラエルの民はもうゴリアテを見てみんなビビってしまってね、ビビるってわかる、もう恐れてしまってですね、もう誰もこう戦うことができない、まあ、そういう状況です。その一対一で戦って負けたらですねイスラエルの負けになるので責任もありますし、誰もどうしていいかわからなかったんですね。その話をダビデが聞くんです。聞いた時に彼の内側が燃えるんですね。それでもっと詳しく聞こうと思って聞いてると、そこにお兄さんのエリアブが来て、ダビデに何て言ったんですか、28節です。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やしていった。怒りを燃やしていったんです。一体お前はなぜやってきたのか、アラノにいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか、私にはお前のうぬぼれと心にある悪が分かっている、戦いを見にやってきたのではないのか。エリアブがこう言った時、他の人が言ったんだったら分かるんです。でもエリアブの心がここで見えるんです。なぜかっていうとですね、16章を見てください。16章の12節と13節です。エッサイは人を使わして彼、まあ、ダビデですねを連れてこさせた。彼は血色がよく目が美しく姿も立派だった。主は言われた、さあ彼に油を注げ、この者がその人だ。サムエルは油の角を取り兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰っていった。ここでさっと読みましたけど大事な言葉があるんです。サムエルは油の角を取り兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。その兄弟の中にエリアブもいるんですよ。つまり一番末っ子の弟は なぜかわからないけど神に選ばれて大預言者サムエルさんから油注ぎを受けた。目の前で見ているんです。でも彼の心は神が選ばれた油注ぎよりも、ダビデは弟もうね末っ子でもわがままでというイメージが消えなかった。イエス様はどうしてナザレで奇跡をあまりなさらなかったんですか？単純な答えは人々がイエス様のことを人間的によく知ってたからです。知っているということは時には大きな妨げになるんですよね。だから兄エリオブから見るとダビデは油注がれようがそうでなかろうがですね、もう末っ子のもう甘えん坊でわがままな弟なんですよ。そのイメージを変えることができないんです。それを考えるとヤコブの手紙を書いたヤコブ、ユダの手紙を書いたユダ、素晴らしいと思いますよ。彼らは二人ともマリアとヨセフによって生まれたイエス様のこの地上においては弟ですよ。一時は一緒にイエス様のところに行って兄は気が狂ったんじゃないかと思ってですね、家に連れて戻そうとしたんですよ。そりゃそうでしょう。私取り子とか分かんないけど、もし兄弟がいてお兄ちゃんが突然救い主だと言っても信じませんよ、ね、そういう状況ですよ。でもその彼らが聖霊様によって目が開かれて、兄は兄なんだけど神様が人間として来られて私たちの兄の立場を取ってくださった方だということが分かったときに、彼らは救い主として兄を信じるわけですよね。そして二人とも一節を見るとこう書いてますよ。キリストイエスのしもべと書いてます。しもべってのは奴隷という意味ですから、その普通だったらちょっとね、なんか自分のいいとこ入れてイエス・キリストの肉にある兄弟とかなんだなんとかこう一言ちょっと分かるように打っておけばですね格が上がるかもしれないみたいなね。でも彼らは一切そうしてないです。しもべであると。肉は霊のものを受け継ぐことができない、よく知ってるんですね。だから用いられたんでしょう。あなたが神の子としてまたキリストの弟子としてどう用いられていくかは、あなた自身の人生の歩みの中に霊の領域と肉の領域の分離を明確に理解していることです。もっと分かりやすく言うと、あなたの中にはあなたにはどういうふうに 肉的なことが働きやすいかということをよく学んでいくことです。これは人によって違います、ね、お金に弱い人、異性に弱い人、名誉に弱い人、いろいろあるでしょ。肉はさまざまな形で働いてきます。だから自分にはどういう誘惑が一番来やすいのかということを失敗を通してですね学んでいくわけですよ。だからそれが分かってくると分離できるんですね。ロマ書の8章の中に肉の思いは死であるが御霊の思いは命と平安ですと書いてます。問題はどっちも思いなんですよ。どっちも思いだからどっちの思いか分からなくなっちゃうんですよ、ね、そういう問題があるんです。でもそのところに光を当てて、その動機に光を与えてくれるのは聖霊の働きです。そして御言葉がそれを明確にしていきます。ヘブル書の4章の12節に書いてます、ね、心の思いと、まあ以前は志と書いてましたけど、それを分離するのは聖霊の働きです。しかし自分の肉の思いが心を覆っているときはなかなか気がつかないんですね。なかなか気がつかない。この兄アブネルはですね、そういう点で非常に残念な人だと思いますね。でこのダビデなんですけど、ダビデはエッサイの息子で7人兄弟の末っ子なんですが、あまり皆さん考える機会ないと思うんですが、2人の姉妹がいたんですね。お姉さんじゃないかなと思うんです、ね、またよく分かりづらい、皆さん調べてください。私はお姉さんだと思ってるんですけど、でどういう姉かっていうとですね、一人はツェルヤと言います。一人はアビガイルと言いますけど、ダビデの奥さんになったアビガイルじゃないです。彼の多分お姉さんの一人がアビガイルという名前の人がいたんです。でこのことはですね、後にダビデに非常に関わってきます。なぜかっていうと、お姉さんのツェルヤは 3人の息子がいたんです。で長男がですねアビシャイ、多分この長男だと思うんです。まあ、3人息子がいて、アビシャイとヨアブとアサエルなんです。このヨアブという人が実はダビデの軍の将軍になるんです、ね、でもう下のお姉さんでしょうか、まあ、妹の方ですよね。彼女はですね、アマサという息子を産むんです。アマサは後にちょっと話飛びますが、ダビデ、ここ戻ってくるんで忘れて覚えておいてくださいね。あそこ言ってね、出してすぐ忘れちゃうの、どこ戻るかね。あのダビデはですね、まず、ヘブロンで7年ちょっと王様になります。でヘブロンで、6人だったと思います。6人の息子を産みます。でその後エルサレムで33年少し王様になる。だからトータルで40年なんですけど、でエルサレムで11名だと思います、息子を産みます。皆さん、あのソロモンは何番目だと思います？ソロモン、これを知ってる方おられたらすごいです、拍手します。私はもうねメッセージするから調べてるだけで普通だったらそんな調べないですよ。ソロモンはなんと10番目なんです。普通考えられないでしょ、10番目の、なんで次の王様になるのって、ね、あのでその中のですね3番目がですね、アブシャロムなんです。すごく賢くて頭がよくてまた綺麗美しい男性だったんですね。あのヘブル思想の中で美しいって出てくるときは魅力があるということで、実質的な力がある、誰よりも背が高い、美しいと言います。その髪の毛が男なんだけど誰よりも長い、美しいと言います。でその実質的なものを指すんです。そういう意味においてあのアブシャロムはですね、それだけで人間的にも非常に魅力があります。彼は自分の妹が2番目ですの自分の兄になりますけど、恥ずかしめられたので、殺します。その結果逃げていかなきゃいけなくなります。でダビデはアブシャロム大好きなんだけど会うことができない、 会おうとしません。で彼の、まあ、あの国の仲間たちがもう立派な人なので何とかって連れ戻すんですけど、ダビデは会おうとしない。その中でアブシャルムの心の中にだんだんだんだんと嫌な思いが出てきます。私が王になる。で人々がエルサレムに来て、まあ、あのダビデ王に会おうとしてくるんでしょうかね。その入り口にいてですね、私がもし王様だったらね、もっとあなた方のためにいいことができるんですよみたいなことをずっと言うわけです。聖書に書いてますから皆さん詳しく読んでください。聖書にこう書いてます。彼は人々の心を盗んだ。気をつけてください。時々本当にそういう人が教会に来るんです。人々の兄弟姉妹の心を盗んで教会に問題を起こそうとします。日本だってね、盗むの結構簡単なんですよ。あのいつもニコニコしてですね、もうへりくだってですね、何か用事があるとに、あ、一緒に食べに行きません、私ごちそうしますからって、何度も何度もされるとですね、で何かいいこと言ってるのを聞こえると人々の心はどんどん盗まれていくんです。そしてある程度自分の仲間ができて力ができるとリーダーに歯向かっていくんですね。分裂を起こします。あのそのような異端は実際にあります。韓国から日本にやってきて日本の教会をひっくり返す異端があります。このアブシャロムは彼そのものは非常に魅力的な人でした。でも彼は不幸にも神様によって用いられるのではなくてですね、この世に用いられたんですよね。でも神はアブシャロムをそのためにある意味ではそれを許されました。それはダビデが罪を犯したからです。あのバテシェバの問題なんですね。でダビデがアブシャロムによって王位を追われて逃げていくんですね。逃げていくんです。その時にですね、あの彼は非常につらい経験をします。あの自分の部下の一人に呪われたりするんですね。でもダビデはその時はもう、心が立ち返っていたというか、セルヤの息子がですね、私が言ってあいつら殺しましょうかって言ったら、 これは私の問題なんだと、あなたが関わることじゃないと、神がそれを許されたんだったら私はそれをあえて受けようと言います。神はやがてそのことを覚えていて、きっと私を幸せにしてくださるだろうと告白します。ダビデは打たれたことによってますます減り下っていきます。私だと王様としての権威を用いたらですね、自分に悪いことを言うのを殺すのはできるんです。でも彼は分かってるんです。自分の問題に人を巻き込んではならない、自分の持っている立場や力のを利用して他の人を持ちようとしてはいけない。この点はダビデは素晴らしいんですね。やがて彼は落ち延びていって、そしてアブシャロムとの間に戦いが起こって、ダビデは自分のヨアブにですよ、いとこになりますよね。ヨアブにアブシャロムは殺さないでほしいって言うんです。でもヨアブは殺します。でもヨアブは力があるので、ダビデはすぐに何もできないんですね。それを、合法的にというか知恵を持って報いるように依頼したのが息子のソロモンでした。あなたは賢い王だから、ヨアブのことを覚えていてほしいって、いつか彼に報いてほしいと言います。何か旧約の世界ってね、すっごいなと思う、ちょっと怖いところがあるんですよね。で、まあ、彼はその後王位に戻るんですけど、どんどんどんどん年いってきてですね、もうちょっとダビデもボケてきてですね、神様はソロモンを王にしようとなさるんですけど、彼はなかなかそうしない。すると4番目の息子がですね、俺が王だって言って立ち上がったのでびっくりして、ナタンとそれからバテシェバがですね、ダビデその王のとこ行くんですよ。王様、あなたはソロモンを王にすると言ったんじゃないんですかって、ダビデもハッとして、あ、そうそうということで任命するんですね。まあ、こういうところ読んでるともう人間的やなとこう思うんですけど、でも神はそのようにソロモンをこの選ばれた。普通だったら順位からいくと到底ソロモンが王様になることはないんです。そしてソロモンもご存じのように、母はバテシェバです。多くの人はダビデと問題を起こしたことがある女性であるということをよく知ってます。しかももっとひどいことをした、ね、バテシェバのお父さん、ご主人の名前何でしたかね、覚えてます？ウリアです。はい、ウリアってどんな人ですか？忠実な、そして勇敢な人です。なぜかっていうとですね、ウリアは後で調べてくださいね、ダビデの30人の勇士の中の一人だったんです。これを見るとですね、なんてことするんだってね、命を懸けてですよ、自分を守ってくれる部下の奥さんを取ったんですよ。しかもですね、戦争の一番激しいところ連れて行って、彼が真っ先戦ってる時、みんな逃げろなんて言ったんですよ。でもよく考えたらね、ウリアだって逃げようと思ったら逃げれるでしょ。俺、みんな俺みたいなですね、やばいとか言って、でもウリアは逃げなかったですよ。だから戦死したんです。それほど勇士だったんですよ。仲間がどうしようが、私は王に命を預けたんだから、王が下がれというまでは絶対下がらんって。これが実はちょっと話変わるんですが、ローマ帝国の百人隊長の、選ばれる資格だったんです。百人隊長っていうのはそういう人格者を選んだそうです。だから不思議ですね、福音書に百人隊長は何人か出てくるんです。パウロの命を救った人とかですね、十字架のところにいた人とか、しもべの癒しをイエス様とか願ってきた人とか。しもべはもう奴隷だから物と一緒なので、別に治らなくてもほとんどもいいんですよ。非常に憐れみ深い人、みんな百人隊長、人格的に優れてたんですね。こういうそのことの中でですね、そこには神はご自分が選んだものを選ばれるということです。理屈じゃないんです。人間の道理に時に合わないんです。人間の理屈からするとちょっと違うんじゃないのとか思うんです。でも神はご自分が選ばれたものを選ばれる。そして選ばれた人はもう確実に試練に遭います。選ばれたその目的が高いほど試練に遭います。会いたくないですよ、試練なんかね。でもしょうがないですよ、もうそうなんだから。それによってしか私たちは性別されたり、 また神のために器が大きくなるという経験をしないからですよね。神はダビデを何歳で選んだんでしょうかね。はっきり年齢分かんないですけど、10代の中頃か、まあ、後半ぐらいでしょうかね。それから30歳になるまで十数年間ですね、サウルにずっと命を狙われ続けるんでしょう。大変ですよ、その10年以上、もうね、15年かは分かりませんけどね。もうダビデは逃げ回るわけですよ。ということは10代の後半から20代全部、ね、当時の成人のユダヤ人の男性は13歳ですから、もう成人して本来であればね、まあ好きな人もできて、ね、一緒に食事したり、あるいは家庭を持ったり、またみんなと楽しくいろんなお祝いしたり、その年齢の時代を全部ダビデは失ったんです。でもダビデは失ったと思ってないはずです。神に捧げたと思ってるはずです。捧げるっていうのはね、自分がもらえないということなんですよ。そうでしょ、捧げてすみませんちょっとくださいって言ったらですね、それ捧げたことにならない。だから捧げたということは自分の中には何も残らないですよ。あなたも残らない経験なさってるでしょ。イエス様を信じたから、イエス様に従ったので自分には何も残ってないって。伝道者になるとそういう経験はもっとしますよね。まあアメリカどうか分かりません、私は伝道者の頃そうでしたね。集会とか終わってみんなワイワイ楽しくちょっとどっか行こうかって言っても伝道者は行けません。あと一人残ってきちんと片付けをしたり、まあ掃除はみんな手伝ってくれますけど、責任があるから勝手に行動できません。でもその中で反面行きたいな、僕も行きたいなと思うんだけど、いや私の使命はここにとどまることだからって、サムエルのようにね、みんな訓練を受けます。サムエルという人立派ですよね。ところでね、サムエルは血離れした時に預けられたんでしょ。それはまだいいんですよ。その後毎年お母さんがエポデを作って持ってきたでしょ。それもまだいいんですよ。その時にお母さんは誰と一緒にいたんですか。サムエルの後に生まれた男の子、女の子ですよ。つまり自分の弟妹が生まれたんですよ、たくさん。彼らもおそらく一緒に来たでしょう。お兄ちゃんとか言ってですね、じゃあバイバイって帰るんですよ。サムエルは一人残されるんですよ。お母さんと追っかけて行きたいけど行けないでしょう。神様の特別な恵みがなかったらサムエルはそうしたでしょうね。私はその姿を想像するともうなんかね、私も一人っ子だからね、一人の気持ちがよくわかる。でも弟妹がいて、弟妹だけが母と一緒に帰ったら、もうこんな経験はないから僕はですね、辛いだろうなと思います。サムエルが訓練を受けたのはそのように自分が欲しいものを失っていくという経験なんですよ。そこで彼は性別されていくんです。性別というのは、自分の意識を神様としっかり持って、いや私は神によって選ばれて主に使えることを第一に選ぶべきものなんだと心に決めなきゃいけないです。毎回毎回そうしなければとどまることできません。一緒に生きたくなります。こういうこの経験をダビデは様々な中でするんですけど、まあその中で彼がさっき申し上げたように一番大事にしたことは、油注ぎを受けた人を大切にするということです。ダビデはですね、二度、サウルを殺す機会がありました。一度はサウルがダビデが洞に隠れてるのを知らないで用を足すために入ってきた。その時僕は来ませんからね。その奥にダビデと家来がいたんでしょ。家来が言うんですよ、ダビデ、ツェルヤの子な、ツェルヤの子ってすぐ言うんですわ。なんか分かんないけどツェルヤの子って名前よく出てくる。彼は大勇士なんですよ。でもトップの勇者です。ダビデに言うんです、ダビデ様、今がチャンスです、今サウルを殺しましょうって、もう私が一突きで殺しますよって。ダビデはダメだって言うんです。油注がれたものに手を加えてはならないって。 そしてそのサウルの衣のね、後ろの裾を切るでしょ。後にダビデはそのことも後悔しますね。もう一度はですね、その勇者と共にサウルが眠ってる陣地に行って、この槍と水差しを持って帰るですね。そしてそのちょっと離れたところから、サウルをよって言うんですよ。あなたを守ってる者は誰もいないのかって。私はあなたの命を奪うことはできたけどしなかった、つまりそれは私はあなたを殺そうなんて思ってないんだ、分かってくれって言ってるわけです。サウルは感激しておろおろ泣いてですね、あ、ダビデ悪かったって言うんですけど、また元に戻るんですね。二度もそういうことありますね。あのホラー穴で、セリアの子たちがダビデに言った言葉があるんです。皆さん後で探して読んでください。こう彼らは言うんです。神がサウルを殺すチャンスを今私たちにくださっているよと言うんです。まあそういう言い方じゃないんですが、内容はそうなんですね。私その御言葉あるのかなと思っていろいろ探しました。どこにもありません。一見ですね、どこかの言葉、御言葉を引用してるのかなと思ったんです。ないんです。人は神の言葉さえも自分の都合に合わせて都合の良いように使うことがあるということです。そりゃそうでしょう。サタンはそれを専門家ですから、ね、都合の良いように使う。人間の基準から言えば最もだって、今がチャンスだと。でもここ大事ですね。なぜ大事かっていうとですね、人は見ているんです。もしダビデがサウルを殺したとします、つまり神が油注がれた器を殺したとします。そうするとそこにいたツェルヤの子や部下たちはあまり思わないかもしれませんが、一つのイメージが入ってくるんです。もし必要ならば私たちも油注がれたものを殺してもいいんだということです。これなんです。私は牧会の中で一番注意していることは、何か問題が起こった時にどう対処するかということを他の人たちはみんな固唾を飲んで見ているということです。いいことであれ悪いことであれ無意識に彼らは思います。牧師先生は私にもいつかそういうふうにするかもしれない。でもそこに神様の愛と真実さを持って、時間がかかってもいいから、裏切られてもいいから接していったとしたら、その前の人々はきっとそのリーダーを尊敬するでしょうね。本当の忠実な人々はそういう中から生まれるんじゃないですか。私はそういう関係を牧師先生と兄弟姉妹の間に見てきたんですよ。だからその教会今も大きく成長してます。特に何もしてないのに。イエス様を愛することは教会を愛することですよ。教会を愛することは兄弟姉妹を信頼することです。信頼することによって失うこともあるかもしれない、うまくいかないこともあるかもしれない。でもそれによってキリストの体が花嫁として整えられ成長されるとすれば最高じゃないですか。最高だと思いますよね。ダビデはそういう経験の中で実は3つのことを確認していくんです。その訓練の中で一つはですね、自分自身に与えられた神様からの証明です。神様からの召しをどう確認するんでしょう。それは決して難しいことじゃないんです。自分の導かれているあり方で自分の目、背丈と何だろう、自分の目、見丈、そうそうありがとうございます。見丈で歩くことなんです。要するに自然体ってそういうことですよ。卑屈になることじゃないですね。なんか偉そうにすることもないでしょ。そのままであることですよ。その中で自分の、導きが何かということを確認します。さっきアブネルのことを言いましたけどね、私がもう一つ感心するのはサウルなんですよ。サウルはね、ダビデがあのゴリエタと戦うことを許したでしょ。しかもサウルは戦うんだったら私の鎧を使いなさいって、もうものすごい名誉のあることをダビデは受け取るんだけど、で一応ですね、あれ何章だったっけ、17章を見ていくとね、ダビデは一応それを着てですね、ちょっと歩いてみるんですよ。で合わないってそれサウル王様申し訳ありませんけどお返ししますってね。まずこの時点でサウルはですね、 その戦う経験を、戦争の経験が全くない10代後半の少年に自分たちの命運をかけるですね、それを任せるんでしょ。ダビデがもし負けたら、イスラエルが負けたことになるんですよ。たとえ誰も戦う人がいなかったとしても、普通だったらダビデ、お前の気持ちはありがたいけど、お前まだ若いからねって、戦った経験ないでしょうとかね、普通言うと思うんですよ。言ってないですよ。しかももっとすごいことがあるんです。ダビデが戦おうとした武器は何だったんですか。石ころでしょ。いくつ、5つ、まあそれはいろんな意味があるんです。どっちにしても石ころなんですよ。つまりそれでそれを皮袋に入れてですね、石投げでビューンとやってバーンと当てるわけです、ね、普通で考えたら、ちょダビデダビデ、お前戦うのはいいけど石ころで戦うのかって言ってね、普通に考えたら勝ち目はほとんどない。そういう武器で戦おうとするダビデを許したんですよ彼は。なぜなんですか。確かにサウルは神から捨てられました。でも一つのことは知ってたんです。それは神の油注ぎがどういうことかを知ってたんです。油注がれた人が分かるんです。アブネルは分からなかった。自分が油注ぎがないから。なぜアブラハムはいきなり突然現れたメルキゼデクという、もうなんか得体の知れない人がですよ、現れた時にアブラムよ祝福を受けようって言って、はいって受けたんでしょう。アブラムはその時少なくとも1000人以上の部族の長ですよ。もう戦える人が400人近くいたでしょ。だから女性も子供やったらもっと多いでしょうね。そこに、メルキゼデクが現れた。もちろん部下を連れてでしょうけど、誰か全然分かんないんですよ。でアブラムはメルキゼデクから祝福を受けて10分の1を捧げたと書いてある。なぜアブラムはそういうことできたんですか。彼がその大祭司である、神に立てられた祭司である、なぜ分かったんですか。理由は簡単です。アブラムはそれまでに神の臨在を知ってたからです。臨在を知ってる人は臨在のある人に分かるんです。触れたら、あ、この方はものすごい神の臨在のある、そこを生きてる人だって。だからマリアは主の使いが現れた時に恐れなかったんです。マリアだけですね、主の使いが現れた時に恐れるなって言わなかったのは、まあもちろん恐れておりますと言ってますけど、第一声はそうじゃないでしょう、おめでとうでしょそんな言い方ね、私ね、神様ってなんかすごい手間かける人だと思うんですよ。あのベツレヘムで生まれるんだったらベツレヘムの人探したらいいでしょう。ねえ、そんなしないんですよ。いや、しないんじゃなくていないんでしょうということは、あなたがこういう条件が揃っていたら、この町にいたら、この国にいたら、そんなことは関係ないですよ。神はあなたがご自分の御心にかなうある目的のためにかなう器であると分かったら、全くとんでもないところにいたとしてもあなたを選ばれますよ。そこに連れて行かれますよ。そしてそこであなたの準備なさいますよ。神様ってそういう方ですよ。もうナザレから、ベツレヘムに動かすために当時の皇帝アウグストを動かしたんでしょ。とんでもないことを神様なさるんですよね。こういう神を私たちは信じてるんですよ。この偉大なこの地上の権威者を動かすことのできる力はどこにあるんですか。天のお父様が持ってるんですよ。天の父が持っておられるんですよ。その天の父の心をイエス様が表しているんですよ。そしてそれを聖霊様があなたに伝えてくれているんですよ。それを受け取ることができるように働きかけをしてくださっているんです。あなた方は私が語ったことを聞いたことをこのお方によって思い起こさせられるだろうとイエス様おっしゃいました、ね、ヨハネの中に書いてます。そういうことを詳しくですね、まあ、ダビデはこの証明が明らかにされた大きなことがあるんですね。二つ目はですね、この試練を通してダビデの人格が立て上げられていくんですね。霊的な品性が立て上げられていきます。大事なのは人格です。イエス様にバプテスマのヨハネがイエス様を見た時に、 あ、いとこのイエス君来たとは言わなかったですよね。まあ、いとこかどうか分からないけど、まあ、とにかく親戚のイエス君が来たとは言わなかったでしょ。なんて言ったんですかね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊って言ったんですよ。周りにいた人びっくりしたと思いますよ。私がそれいきなり聞いても何の意味か分かりませんけど、彼らは分かっています。神の子羊ですからね。何の意味か分かっています。その時に、バプテスマのヨハネは啓示をもらったんですよ。そこに来るのは、まあ、会ったことがそれまであるかどうか分かんないけど、そのお腹の中にいた時はあったんですよ、ね、あのバプテスマのヨハネがお腹の中でまだ半年の時にマリアさんが受胎をしてエリサベツのところに行きますから、エリサベツの息子ですから、バプテスマのヨハネは。その対面すごい、もう感動、私今読んでも感動します。だってね、マリアさんがね、ユダの産地までもうダーッとナザレからですよ、もう走るように来るんですよ。大変な道のりですよ。そしてエリザベスの戸を叩いて、エリザベスさんって言って、どう書いてますか。エリザベスがマリアの声を聞いた時、彼女の胎のね、バプテスマヨハネですよ、胎の実が踊ったって書いてるんですよ。私はエリアを歌う時踊れませんでした。いや、飛び上がって降りた時に誰かの足踏んだらどうしようと思ったね。変なこと気遣って飛び上がれなかった。でもエリザベスの胎のお腹の中でもうバプテスマのヨハネが飛び上がった。そして何て言ったんですか。ああ、主の母にお会いできるとはなんと素晴らしいでしょうと言った。どうして主の母って分かったんですか。啓示です。マリアの声を聞いただけで。声は言葉です。声は霊とともに語りかけられます。神がエリザベスに理解を与えられた。これ霊的理解力です。神の心を知るのは霊的理解力です。今日もだから御言葉を通して父の心を知るんです。イエス様の心を知るんです。文字じゃないんです。文字は律法であり要求します。でも清い聖なるものです。心は愛に満ちています。真実に満ちています。これを私たちは聖霊様によって伝達されるんですよ。だから、まあ、バプテスマのヨハネが生まれてからイエス様に会ったことがあるかどうか分かりませんが、とにかくお腹の中にいる時は出会ったんですよね。で、啓示が与えられて、世の罪を取り除く神の子羊、これを2つに分けることができます。世の罪を取り除くというのはイエス様の贖いの働きです、ね、神の子羊というのはイエス様のご人格です。働きは常に人格の上に乗るものでなきゃいけないんです。あの契約の箱もそうでした。契約の箱の中に3つのものが入ってました。あの10戒と、マナーとですね、目を出したアロンの杖です、ね、それ命や権威や復活の命とかそういうのを表すわけですね。あの10戒は神の心ですから。でこの契約の箱自身はイエス・キリストの雛形です。アカシア材で作られていて純金で覆われていましたから、アカシア材というのは人間性を表します。すごい硬い木だそうですね。でも金箔で覆われているということは神の栄光が覆われていることを表します。だから人となられたキリスト、そのキリストの心の中に神の心である律法がすでにあって、神の権威と復活の力である目を出したアロンの杖があって、命のパンであるマナがあるんですよ。キリストの中にあるんです。でもその契約の箱の蓋は純金だったんです。そしてその純金の契約の蓋の両方側に、前回開いたようにペテロ第一の一章の11節にあります、御使いがこの向かい合わせでこう作られていて、その真ん中に大祭司が血を振りかけたんです。贖いです。だからその蓋のことを贖いの蓋と呼んだんです。でもその贖いの蓋は人格であるキリストの上に乗ってるんです。今日もし皆さんが、あんな先生なんであんな失敗したの、どうしてあんな罪を犯したのってね、いろいろ聞くと思います。それどこの国でもあります。それはその働きを支えるほど人格が健全に成長してないからです。養われていないからです。だから働きよりも訓練の期間が長い方がいいんですよ。そうでないと私たちは簡単に取り扱われて変えられることできないです。ああ、私はいつまでなのと思わないでください。 もし誰かと仲間に一緒にいて、その人たちが呼ばれたのに、なんで私だけ呼んでもらえないだろうと思った時は、神はあなたにさらにより大きな計画を持っておられて、あなたをそこにもう少し置いておられるんです。もう少し訓練を与えようとするんです。選ばれた人はより訓練を受けるでしょう。どんな世界でもその人が見込まれてるからですよ。より辛い経験も受けるかも分かんないんですよ。でも神はそれを承知しておられるんですね。神様はダビデをそのように訓練して人格を立て上げた。しかも追い回されることを通して一番嫌な経験だと思います。そしてもう一つはですね、ダビデの信仰を成長させたんです。まあ晩年彼は詩篇23篇を書いたと言われてますけど、この詩篇23篇の6節、皆さんご存知ですね。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。103篇の4節5節には、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされると書かれています。神様に訓練を受けて立て上げられて神の報いを受けた人、その人は気がついてないんですけど信仰が成長しています。信仰って何なんでしょう。神の心を理解する霊的理解力があって、神がくださる天の祝福を当たり前のようにたくさん受けることのできる力を持っている人です。当たり前のように、ね、今日夕食大里先生すぐ隣でしたけど、僕の倍ぐらい食べておられてですね、え先生もう一回とか言って、でも私はすごいなと思いました。だって先生は私の何倍も運動されるしね、そして筋肉質だし、私何もしませんから、これで食べたら大変なことになりますちゃんと自分に合ったように食べてるんですよね。みんなそうですよ。普通の食べ物もそうであったとしたら、霊的なものはそうじゃないですか。私たちにとって一番大事なことは日々の生活の具体性ですけど、自分の霊性を健康に保つことです。そのバランスを崩しちゃいけません。無理にあなたが自分ができるというか導かれている以上のことをいきなりやったら反動が来ます。どんなに良いことでも。でも神に導かれている恵みを信頼して主に従っていくと、私たちは通り抜けるんですね。火の中も水の中も気がついてあれと思うぐらいですね。主は素晴らしい方です。主は素晴らしいですよ。ここはマウントハーモンですから、まあ、山ですから主の山と言ってもいいでしょうね。私たちはどういうふうにして降りていくんでしょうか。飛び跳ねて降りたらちょっと危ないかもわからないですけどでも内側が喜びに満たされて、何よりも主を愛する心で満たされて降りていきたいなと思いますね。どうぞお立ち上がりください。アーメン。感謝します。今日は終わりの時間あまり覚えてなかったんで、伸びてるのかどうかよく分からないんですけど、少しは伸びてるかも分かりませんが、お許しください。まあ、一緒に神様礼拝したいと思います。あなたにもメンターがいるでしょうね。案外会社にいる人かも分からないですね。ある時期は教会のリーダーでしょう。いや、うちの家庭におりますという方もいるでしょうねでも神が建てられたのであれば、私たちは喜んで従いましょう。喜んでですね、主はダイヤモンドのようにあなたを磨かれるでしょう。でもダイヤモンドがどんなに高価であっても、光のない世界に置かれたら全く値打ちがないですね。つまり光を受けることがいつも必要です。主の光を受けることが必要です。主の思いを受けることが必要です。ああ神様、あなたは私にこういうことを願ってるんですかね、ということを毎日主と交わりの中で感じて受け止めながら、私は平凡に暮らしたいです。平凡に暮らすということはエキサイティングな生き方だと私は思っています。だって神様の平凡ってすごいですから、ね、それ以上のことをやったら私はきっと捻挫するでしょうあるいは落っこちてしまうかも分かりません。でも主の恵みが支えてくださっている。あなたの置かれている場所で、あなたの使わされているその国で、 あなたに与えられているその賜物で私たちは主を愛していきたいと思います。一緒に主をあがめましょう。どうぞ、もう何回も慣れてこられたと思いますけど、ハレルヤ、アーメンと、どうぞ自由に賛美してください。アーメン、ハレルヤ。この賛美の中でもう一度献身しましょう。賛美の中で主をもう一度信頼することを心に決めましょう。アーメン。まだ救われていない家族や友も、救われていない救われていないとあまり言わないようにしましょう。必ずイエス様を信じる、いや心の中でもう受け入れてるかもしれないと信じてあげましょう。アーメン。そうすればあなたの言葉は変わっていくでしょう。